旅するソムリエ不動産鑑定士の相続不動産教室。こんにちは、不動産鑑定士の丹羽正也です。
こんにちは、インタビュアーの阿保智子です。さあ丹羽さん、今日はどんなお話ですか？
はい、今日はね、引き続き、バリ島のね話ですけども、インドネシアのねコーヒーね、ちょっとね、バリ島で、インドネシアのコーヒー初めて飲んだんですけども、
はい、
非常に美味しくて感銘を受けたのでですね、
この
辺りのね、特にウブドのコーヒー園でね、体験させていただきまして、そこでね、お土産に買って今帰国してからも楽しんでるんですけども、
はい、
そのインドネシアコーヒーの奥深さをちょっとね、テーマに話したいなと思ってます。
なんかワインソムリエの丹羽さんがコーヒーの話をするって私にとっては意外だったんですけど、そうでもないんですか？
はい、私結構コーヒー大好きでね、アイスコーヒー好きだったんですけど、なんかだんだんね、このホットコーヒーにもハマってきていまして、こうなんかいろんな産地のもの買ってきてドリップしてね楽しんでいるんですけども、ワインのテイスティングとコーヒーのテイスティングって似てるんですよね。
ああ、そうなんですね。
はい。ソムリエの方もね、コーヒーのテイスティングの本書かれてる方がいらっしゃったりとかっていうので、ワインのコメントとね、コーヒーのコメントってなんかすごく親和性があるというか、そういう部分でも面白いと思って今回取り上げてみたんですね。
わあ、すごい。もう、コーヒーにも詳しい丹羽さんっていうことで、ますます尊敬なんですけれども、じゃあ、そんなインドネシアで美味しいコーヒーに出会ったということで、お願いします。
はい。これまでのね、話の中で、ウブドというね、地区のお
はい。
話をしてきたと思うんですけども、バリ島のね、中部に位置しているウブドでね、山や自然、ね、に囲まれている、ところで、あと棚田もすごい綺麗な地域なんですけれども、で、朝はね、結構湿度を含んだ空気が柔らかくて、緑の匂いが混じり合っていてね、どこか心を緩めてくれるとこがあるんですね。うん。で、なんかね、コーヒー園のテラスに座ったんですけども、はい、ウブドにはね、コーヒー園がありまして、コーヒーの栽培しているね、木とかね、あったりとかするんですけども、そこで、いろんなコーヒーを出してもらって、要はワインのテイスティング、コーヒーのテイスティングですね。してもらって、その中からね、気に入ったものをお土産で買って帰ってくださいっていうようなシステムになってるんですけども。はい。で、そのコーヒーのテラスね、座りながら、遠くでね、鳥の声を聞きながらね、焙煎機からね、立ち上がる煙がゆっくりと空へ消えていってるんですよね。うん。で、このコーヒーすごいコーヒーなんじゃねえかなと思ってね、予感を感じていたんですけども。はい。で、インドネシアのコーヒーね、なんかすごく、私の中ではちょっと濃いめなコーヒーだなっていうのがあってですね。うん。なんだかエレガントというよりも、なんだかずっしりくるような味わいがするものでして、ワインで言ったらね、赤ワインで言ったらね、ちょっとメルローからカベルネソーヴィニヨン系の、ミディアムボディっぽいもんね、かなというふうに感じております。
すごい。
で、ね、コーヒーに、でね、このテーブルにはね、12、3種類ぐらいの、コーヒーと、あと、お茶もあったんですけども、ね、コーヒーがでも8種類ぐらいありましたかね。で、ずらっといろんなね、インドネシア産のコーヒーが並んでいまして、面白かったんですけども、でね、その中でウボド産のアラビカという品種があるんですけどね、アラビカというのは、香りが良くて、その酸味とか甘みが繊細なコーヒーなんですけども、アラビカ種っていうのは高級なね、世界的にも、コーヒーの品種になっていまして、うん。で、なんかね、口の中にね、含んで、思ったよりね、軽やかで、ほのかなね、もう柑橘の酸味と透明感のある甘みが広がりました。うん。ただね、インドネシアのコーヒーってずっしりくるかなと思ったら、結構高級コーヒーなのか知らないけどね、割と、さっきカベルネソーヴィニヨンって話しましたが、ちょっとね、メルロー系な感じがしてきてですね、しっかりほどけていきました。はい。で、またね、違う種類のね、コーヒーで、今度深掘りの、 ね、深刷りのタイプがあるんですけども、
はい。
まあ、それはね、今度かなりコクがあるんですね。チョコレートとかナッツとかね、コクが出てくると。で、同じね、コーヒーなんだけど、まあ、その豆の種類とか、焙煎とか、育った環境によって違ってくるんだなっていうね。あんまりコーヒー並べて飲み比べることなかったので、なんかワインをね、ワインのグラスをこうバッと並べてる感覚とダフってきてですね、なんかすごく深い興味を持ってしまったっていうところなんですね。
なんかさっきの、コーヒーの、その、ブドウ酸、アラビカ
はい。
の、感想も、なんか、ワインのテイスティングみたいでしたもんね。
そうですね、はい。
すごい。とっても興味深い。
まあ実際こうね、ソムリエの中でもコーヒーのテイスティングの本を書かれてる方がいらっしゃったりとか、
おっしゃってました
ね、
ね。
はい。ね、やっぱこう、ソムリエのね、まあ試験の中でもね、やっぱこういろんな飲み物、やっぱりその料理にね、関してこう、出てくる飲み物を勉強してる方も非常に多いので、コーヒーの知識を持ってるソムリエさん結構いらっしゃるんですよね。
そうなんですか。こう、
はい。
相性がいいんですね。このお仕事としてのっていうか、
そう
ね。
ですね。はい。はい。でね、インドネシアのこう名物のコーヒーとね、コピルアクっていうコーヒーがあるんですね。
なんか聞いたことありますよ。
はい。このコピルアクはね、一言で言うとね、ジャコウネコという猫が食べたコーヒー豆のね、排泄物を洗浄して乾燥して作られたコーヒーなんですね。はい。で、その、ジャコウネコが食べて、で、この糞で出てきた写真もあるんですけど、まあ、その中ネットで見てもらうとわかるんですが、こんなものがね、ここにコーヒー豆がこう排泄物で出てきたものをコーヒー豆にしてるんだっていうことですね。はい。で、これ面白くてですね、まあ、ジャコウネコもその、コーヒーにいたんですよ。なんかちょっとね、疲れて寝そべってたんですけども、
そうだったんですか。
はい。なんかね、コーヒー豆を食べてね、お腹からこう出すっていうところで、すごいなんか安、ガリガリした猫かなって印象したんですけど、まあなんかね、静かに座っていてね、思ってちっちゃい猫だなと思ってたんですけども、はい、なんか穏やかなね、なんか猫でしたね、はい。
なんか、高級な感じしました？猫ちゃんは。
猫ちゃんはね、まあ高級な感じがない、まあ、その辺のね、なんか野生の猫の息は出てなかったですね、はい。
なんか不思議ですね。
あ
その猫ち
あ。
ゃんがこう、ね、この人間の嗜好品に関わってるっていうのはね。
そうですね。このね、ジャコネコのね、なんかこう成分がね、こうね、香水になってたりという話もね、女性の方だとね、おなじみがあるかもしれないんですけども、はい。で、この猫はね、コーヒーのね、その木のチェリーを食べて、体内で発酵が起こって、まあ、腸内発酵らしいんですけどね、腸に、ね。うん。で、その後に排出された豆を洗浄して、焙煎するっていうね、まあ、手順になってくるっていう形ですね。
何が最初に見つけたのか、すごいですよね、その。
すごいですね。で、なんか昔ね、まあ、ちょっとある文献見たんですけども、オランダの植民地だった時代って長いそうなんですね。インドネシア。で、そのオランダの植民地時代になんかそのコーヒーの禁止令ってのが出たらしいんですよ。はい。で、なんかその地元にね、植民地に住んでる人たちはコーヒーが飲めなくなって、で、なんかね、それからなんかそのコーヒーのチェリーを猫に食べさせて、その猫がこう出してくるものをこうこっそりと焙煎したっていうのが由来だって書いてある文献ですね。
なんか、人間の知恵というか、なんという
はい。
か、
はい。
そういうこともあったかもしれないんですね。
ねえ、なんか知恵にしたら込み入ってますよ
込み入っ
ね。
てますね。なんか
ああ、
こう、
まあ、
なんかを経由してみたいな。
そうですね。これちょっとあくまで説なんですいませんが、ちょっとね、今日はおそらくね、そういう、まあ、言い伝えがあるっていう話だけで、ね、
ああ、
検討していただきたいです。はい。
いや、とても興味深いなと思いました。いや、面白いなと思います。じゃあ、他にはいかがですか？
そうですね。だから、その猫の存在見てね、高級っていうよりも、なんかね、こう、自然のね、コーヒーチェリーを食べて、お腹の中から出てきたものをね、こう、コーヒーにしてるっていうところでいくと、なんか自然の働きを感じますよね、逆にね。うん。ね、猫の体内で発酵してくるってところですよね。
なんかその猫を実際に見て、それをまたこう味わうことがもしできてるのであれば、それも素敵ですね。なんかこのプロセスを味わってるような気がしてね。
そう、そうですね。はい。
よりこう高級感というか、まあコーヒーの高級感とか重みも感じられますね。
そうですね。でね、そのコーヒーでは、そのね、コーヒー豆をね、こうなんか、 ね、火でいるんですけどね、焙煎でこういるんですけど、それもなんかこうやらせてくれたりして面白いんですよね。はい。マイコーヒーみたいなね、香
ああ、
ばし
そうい だ
香
っ
りが
た
す
ん
る。
ですか。
はい。
ああ、すごい、すごいいい体験もできますね。
はい。で、まあね、コーヒーの味を決める最大の要素ってね、いろいろ、まあ私ちょっとコーヒーの専門家ではないんで調べてみたんですけど、やっぱ土地が大事だと、ワインと一緒ですよね。ブ
い
ドウ
や、
の
ま
土
さ
壌と。
に、ええ、ええ、ええ。
ね、土壌の性質やね、気温や標高やね、日照や雨量、まさにワインですねっていうところですよね。
ええ、ええ。
はい。で、
うん。
ウブドウのね、高原は火山灰の土壌でミネラルが
はい。
豊富ということなんですね。
ええ、ええ。
で、標高があることで寒暖差が生まれていまして、豆の味に複雑さが加わるというところでして、ね、なんかね、まあ僕も日々土地を見ていますけどね、まあ、土地の名前以上にね、性質が本質だなっていう感じが しますよね。
コーヒーも、その土地の性質を、
その
そ
映
の
し出
まま。
してね。
ですね。
はい、そのまま映し出してますよう ね。
ん。
だね、私たちって実は、まあ、コーヒー飲みながらね、実は土地の味わっているんだなって、まあ、ワインもそうなんですね、土壌からね、こう出てくるとこ
ええ。い
で。まあ、そう考えると、すごくね、面白い飲み物なんですよね。
やー。すごい。ニムラさんがなんかコーヒーに詳しい方になっていかれそうな予感がなんとなくしましたけれども。
ねえ、コーヒーソムリエ取ってみようかなって、そんな資格あるか分かりませんけどね、はい、なってみようかなと思いますね。
さあ、続いてはどんなお話でしょうか。
はい。でね、やっぱりこう、コーヒーは収穫後の工程で自然な発酵が起こるんですけども、ね、普通のコーヒーってそのね、ジャコネコの体内みたいなとこ通さないでね、
はい。
まあ、発酵させて微生物の働きによって成分が変化していくんですけども、ね、このジャコネコの体内でね、発酵が進むということは、で、味は丸くなってね、角が取れてまろやかさが生まれるっていう発酵になるんですね。ね、だから、なんかね、こう、本当に、ね、味わいを深くさせていくのが、その、ジャコウネコの役割かなっていうのはありますね。
いや、本当に、なんか、ワインの、ね、醸造に似てますね。
はい。
時間も、味方につけてというところなんでしょうか。
そうですね。はい。
さあ、続いてはいかがでしょうか。
でね、まあ、ワインといえばテイスティングですね。コーヒーも
はい。
テイスティングですけど、まあ、ここもすごくね、似てるんですよね。ね、なんかね、ただ飲むだけでも楽しいんですけどね、まあ、少し丁寧にね、ワインみたいに向き合うとね、楽しいかなと思いますね。まず、色ですよね。ね。で、どんな香りがするのかなってとこですよね。で、口にね、含んで、で、まずは、こう、含んだ時の状態。ね、でね、数秒経った時の口の中、で、最後、アフターね、飲み込んだ後の余韻がどうなるかなって、もうまさにワインなんですよね。で、インドネシアコーヒーはね、なんか余韻が結構長いんですよね。静か
はい。
に長く続くのが特徴で、
ええ。
なんか急いで飲むとね、わからない変化があるんですけど、
う
ゆっ
ん。
くり飲むとね、すごい現れてくるんですね。
ええ。
で、初心者の方でもね、まあ、このインドネシアコーヒー飲むときはね、このね、順番を意識しながら、もうワインですよね。ワインの感覚で楽しんでいただけると、もう本当にね、テイストの字がワインですから、まあ、感じ方がもっとね、楽しめるというかね。まあ、確かにね、余韻が短いとね、普通のコーヒー、短いコーヒーもあるんですけど、まあ、そういうのはちょっとね、ワイン的ではないんですけど、だからインドネシアコーヒーが私美味しいと感じたかもしれないですね。ワインに似てるなってことね。
ええー。い
はい。
やー、もしね、飲まれる方いたら、ぜひ、この4つ、色を見て、香り感じて、口に含んで、そして、飲んだ後、飲み込んだ後、余韻を味わう、していただきたいんですね。
はい。
さあ、そんなコーヒーの体験は、改めていかがだったんですか？
そうですね。で、まあね、ウブドの森でね、飲んだ、まあね、ジャコネコのコーヒーね、当然土産に買って帰ったんですけども、まあ、日本に戻ってね、同じね、豆を入れてね、コーヒー入れてもね、やっぱ完全には再現できないんですよね。それはね、やっぱり風とか湿度とか景色とか、まあそういうね、別の要素がね、味覚に影響してたからだと思うんですよね。でね、味は液体だけでは完結しなくて、その場の空気や時間が加わってね、完成する。もう本当にワインなんですよね。
いやー、 素敵な体験されましたね。
そうですね。なかなかね、一杯のコーヒーでこんなにね、感動したことってなかったですよね。だからそれインドネシア講師が教えてくれたことですね。
他にはいかがでしょうか？
はい。でね、このね、コピルワークってジャコネコのコーヒー、まあ高いんですよ、まあ、値段的にですね。まあ、そうですね。まあ、こう、ピンキリあるんですけど、まあ、スーパーなんかで売ってるものはちょっと安めなんですよね。でもね、多分一杯、コーヒーカップの、ドリップ用の、一杯ドリップ用のものでも、多分一杯あたりで換算すると、ドリップ的にもやっぱね、300円か400円くらいするんですよ。高いですよね。ただね、それが8パック入ったら2000いくらとかね。300円、400円。だからまあ、確かに高価ではあるんですけど、まあそのね、ジャコネコのね、その中のね、発酵の話だったりとか、で、こうね、味わい方を丁寧にするとね、そう価値をすごく高まるなっていう感じしましたんで、なんかその背景知ったりとか、ね、物事のね、その理由を知るとね、やっぱりこう価値って高く見えるなっていうのは、ね、なんか不動産もワインも一緒だなっていうのを感じましたね。
そしてコーヒーも一緒だと感じられ
はい。
たってことですね。
はい。
他にはいかがでしょうか？
はい。でね、発酵ね、まあ、ワインもコーヒーも発酵するんですけども、なんか発酵っていうのはやっぱ自然と人間のね、こうなんか交わりなのかなっていう部分がありまして、やっぱ自然の力を受け入れながら、そのね、最終的なね、もの、ワインだったりコーヒーだったりっていうのを完成させていくわけなんですけど、まあその結果がその中にの一杯だっていう話ですよね。だから決して人工的なものではなくて、やっぱこう、ね、いろんなものの力でできているのが発酵なんだなっていうのは、またね、ワインと違った発酵で感じましたね。
ありがとうございます。さあ、今日はインドネシアコーヒーの奥深さということで教えていただきましたが、まとめますといかがでしょ
はい。まあね、もうちょっと今日ワインとね、並べてね、話しましたけども。
う？
まあ私もね、なんかね、次にね、そのコーヒー飲むとき、まあある程度のね、コーヒーですよね、こう地域性のあるものを飲むときに、まあその豆が育った土地をちょっとね、なんかネットで調べてみたり、想像したり、で、あとどんな気候で、どんな土でね、どんなね、人が関わってできたのかなっていうことをちょっと考えて飲んでみようかなと思いますね。まあそれだけでね、なんかいつものコーヒーの一杯が少し豊かになるかなっていう感じしましたね。やっぱこう、ね、理由だったり、ね、少し掘り下げることによって物事は豊かになるんだなっていうのは、こう、インドネシアコーヒーが教えてくれたことでしたね。
ありがとうございます。私も改めてこう教えていただいた視点からね、コーヒーを次飲む機会あったら味わってみたいと思います。さあ、仁村さんの情報は番組の説明欄のところに記載されておりますので、そちらからご覧ください。番組へのメッセージもお待ちしております。次回も楽しみにしていてくださいね。仁村さん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。